はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
今回のテーマなんですけれども、
はい、
引き寄せの法則、
うん、
これなんかスピリチュアル的な部分でよく言う言葉ですよね、引き寄せって、はい、これを量子力学で解明するということで、
はい、そうですね、はい、解明いたしますね、はい、まあ要は皆さんですね、引き寄せの法則で、はい、まあ願えば叶うとかですね、うん、まあ祈れば、まあ引き寄せるみたいな、
はい、
まあ方もね、言ってらっしゃる方もいらっしゃいますが、うんうんうん、厳密にはちょっと違う。
まあ違いますね。
はい。
違いなく違います。
違います。だからそこをちょっとですね、誤解されてる方が多いので、はい、そのあたりもちょっとお伝えしようかなと
思ってます。引き寄せの法則って、
はい、
まあ僕も僕なりの、まあ、考え方があって、大体一緒ですよね。
はい。
ちょっとこう表現が違うだけで。
うん、
ただその、多くの方がいいものしか引き寄せられない的な誤解をしている方が多いような気がするんですよね、
はいはい、
この辺も違いますよね。
そうですね、要はいいものとか悪いもの関係なくですね、うん、この世界は、自分の発してる周波数のものを、うん、引き寄せてしまうということなんですね、
はい、
まあ、周波数っていうね、ちょっと難しい言葉でできましたけども、要は全てのものは、うん、振動しているという考え方ですね、
はい、
私たちの、構成している素粒子は、うん、見えないレベルミクロの世界では小さく振動してます、
はい、
そして、まあ、いろんな物質とか物とかもそうですけども、うん、まあ、例えばパソコンとか、
うん、
これも、まあ、素粒子で、要は全部振動、固有の振動数があると考えてください、
はい、これ結構難しくないですか。
まあ、難しくないです。難しくないです。で、まあ、要は全部が振動してるんですね。はい、見えないですけど、まあ。
でも確かにエネルギーって言われるものは、熱とか、電気とか、
はいはい、
音も全部振動ですよね。
全部振動です。
音も。光もそうですよね。
そう、光も全部振動ですね。うん、だから、声とかも全部振動です。
原子の、
はい、
原子核の周りに電子も振動しながら回ってる。
そうですね。回ってるような感じですね、うん。で、これを振動することによって、まあ、それが、まあ、周波数ということで、
はい、
まあ、よく、まあ、スピーチャーすが波動と。言い方をしますけども、はいはい、これは科学の言葉でも普通に波動関数という言葉でも普通の言葉なんですね、
うん、
要はこういう波長とか波動のあるものをこう出しているような感じです、うん、そして、この世界はですね、この同じ周波数とか波動のもの、うん、ものが引き寄せられるようになっているということなんです。
まあ、例えば人間関係でいうと、
はい、
類友の法則ってそういう感じですか。
そうですね、類が友を呼ぶって、はい、この、考え方もやっぱり同じような価値観とか、うん、考え方の人は同じこの周波数を出してますので、それが引き寄せられてしまうと。
日本語で気が合うっていう言葉があります、はい、うん、これもやっぱ同じですよね。
同じですね。
気っていうのはエネルギー
ですか。
周波数だから、それが合う。
気が合うと。で、これは例えば波長が合うと、
うんうん、
別の言い方をします。この波長っていうのは波ですよね、うん、
はい、
この波の波長と、この波のこの高いところと高いところの長さのことを波長と言います、
はい、
うん、ということで、この波長が合ってる状態で人が合うとですね、これ共鳴現象と、
うん、そうですよね、
いうことが起きる
んですね。これ共鳴っていうのは、うん、なんか前から知ってたよとか、すごく一気に話が盛り上がって、
うん、そう
です。これ音なんかでも、
はい、
同じ音、例えば、
はい、
チューニングするとき音差とかでね、
うん、
同じ音と同じ音を鳴らすと、
はい、
すごく音が広がるという、膨らむんですよね、
はい、そうですね、
共鳴
共振が起きています。
一緒ですよね。
一緒です。だ、それが起きてやっぱり波長が合うので、うん、一気に仲良くなってしまう、
なるほど、
いう現象が起きてしまいます。
なるほど、はい、そうなんですね、
はい、
それが引き寄せ、
そうですね、引き寄せの法則ですね、うん、なので、まあ、要は、ね、よく分かりやすく言うと、例えば水と油、
はい、
これ水と油はやっぱり波長合わないのでくっつきませんと、はい、
うん、
でも水同士はくっつくし、油同士もくっつくと、
うんうん、
これやっぱり同じ周波数のものは引き寄せ合っていくと。
これそういう何ですかね、科学の世界とかで、うん、何かこう物質をくっつけるときに周波数を合わせてあげるとくっつくみたいなのがあるんですか、
う
ん
う
ん、
まあ
研究というか、
まあ、研究というかですね、まあ、例えば、まあ、ちょっとこれも、まあ、体の、ね、細胞とかいろいろ、まあ、心臓とかいろんな臓器ありますよね、うん、
はい、
それを、まあ、例えばビーカーとかに入れてですね、はい、ぐちゃぐちゃかき混ぜます、
はい、
そうすると心臓は臓器同士で集まるし、
はい、
肝臓は肝臓同士で集まる、
そうなんですか、
という現象が起きちゃうんです。これは何かというと、まあ、自己組織化という現象ですね。要は体を構成しているいろんな化学は、まあね、いろんな炭素とか、いろんなか、ね、物質でできてますけども、はい、やっぱり同じ振動数周波数のものが引き寄せられて自己組織化という現象が起きてしまうから、この臓器ができるんです。
つまり、まあ、そういった物質レベルのそういうことが起こるということで、う
ん、はい、
例えばさっき人間関係も似たものが引き寄せられる、うん、で自分の言ったら周波数が下がってれば、
はい、
そういうものが引き寄せられてしまう
と。そうです、そうです。だからもう自分が例えばネガティブな発言とか不平不満言ってたら不平不満が引き寄せられてきますし、うん、はい、まあ、例えばありがたい、
はい、
自分ありがとうとかついてるって発言してありがたいことが引き寄せられてきちゃう、う
ん、それは、例えば言葉一番引き寄せるものは何です、うん、何ですか、言葉ですか、それとも感情とか、うん、思ってることですか、行動ですか。
もちろんですね、その感情とか、言葉もエネルギーを持ちますが、最も強いのはですね、行動なんですね。
行動なんですか。
はい、行動。これはなぜかというと、要は目に見えないミクロの世界では全部電子で構成されてますね。
なるほど。
で、電子は動くとですね、電流が流れます。
確かにそうです
ね。はい、でそれが流れると磁場が発生するんですね。
はい、
この磁場が、まあ、引き寄せの磁石だと思ってください。
ということは、
はい、
引き寄せの法則で願えば叶うっていうのは、うん、それだけでは叶わないってことですね。
そうです。願っただけでは叶わないですね。例えば家にじっとして理想の恋人欲しいと願ったとしても来ないですよね。うん、
なるほど。
理想の恋人に手にいるために例えば出会いの場に行くとか、
まあ、こう、そうですね、自動販売機でいくらコーヒーを飲みたくても水をしてたら水しか出ない。
そうそう、水しか出ない。で要は何を結局いくら願ったとしても、うん、行動でそのベクトルがずれてたら、うん、結果も違ってきますよね。
なるほど。
いうことですね。はい、これが本当の引き寄せの法則です。
は
い、
なるほど。でそれは、
はい、
まあ、常にその自分の、うん、まあ、こうなりたいということっていうのを、うん、まあ、自分の中で思い描いて、
はい、
そして行動するっていうことができれば引き寄せられるということですか。
は
い、
そうです。その通りですね。だからそのベクトルが大事なんです。
なる
ほど。はい、だから普段考えてる、ね、望みのベクトルと言葉のベクトルと行動のベクトルを一致させる。
あ、それを全部合わせること
が大事。合わせることによってレーザー光線ができると。
あ、周波数が。レーザー光線って何ですか？
レーザーというのはですね、はい、実は光のいろんな周波数の波長を全部合わせた状態をコヒーレントな状態と言います。
はい、
で、このコヒーレントな状態になった瞬間にレーザーのように強いビームが、
そうなんですか、
はい、発生されるんです。つまりほとんどの人は頭で考えてることと言ってることとやってることがバラバラですね。
う
ん、
なるほど。
ベクトルバラバラだからなかなか夢は叶わないです。
確かに、確かに、その本音と建前が違う
とか。そうそう、そういうことですね。頭で考えてることを言ってることちゃうとかね。
なるほど。
言ってることをやってることちゃうということが起きちゃう。で、これはなかなか引き寄せ起きないですね。
なるほど。全部が一致してる。言葉も本当に心で思って、
うん、心を持ってる
言葉で言って、行動してたら叶う
よ、
うん。
叶いますよ。
なるほど。
ということですね。
わかりました。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。